FM 富士未来ターミナル。
甲府の暮らし方。さあ時刻は11時10分、山川真希がお送りしています。 FM 富士グッデイ水曜日。さあここからは甲府の暮らし方です。南に富士山、北に八ヶ岳、西に南アルプス連峰を仰ぎ見ることができる山の都甲府。この時間は甲府に住んでみませんかというテーマのもと、甲府コンシェルジュの鳴沢春子さんと一緒に歴史や文化、自然や街並み、施設など甲府ライフを楽しむための情報を発信していきます。今日も鳴沢春子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は春ちゃんは一人ではございませんと、
可愛い人を連れてきちゃった
女性なんですけど、
もう天使のような井上恵里さんです。
はい、井上恵里さんですか。初めまして。
はい、初めまして。
おはようございます、はい、よろしくお願いします。なんか怯えないでくださいね、私たちに
ちょっとだいぶタイプが違うね。いや同じです。
え、
同じだけど、
いやいやいや、
目で、
そ
う、目でね私とはちょっと違うタイプの、本当にふわーっとしたこの雰囲気の井上さんを今日はお連れしました。
じゃ井上さん、
ね、
井上さんにいろいろとお話をしたいと思う。井上エリさんなんですよね。
そう、井上エリさん、
珍しいお名前ですけど、稲作の稲に生きると書いて井上さん、
はい
はい。いきなりなんですけど、井上さんはどちらのご出身になるんですか。
はい、出身は九州の福岡です。
今住んでらっしゃるのは。
はい、今は、甲府に
移住してこられた方ですね。
そうです。
そうなんだ。でも九州の福岡ですよね、
はい、
あそこはもうとてもいろんなものが揃っていて、
美味しいものだらけでしょ。
そう
で、
なんか
限界だなだろ刺身が美味しいし
そう、そういう場所から、はい、どうして移住されたのかなってすごく不思議に思うんですよ。まあ、全然雰囲気は違います、どちらもいいですが、何もこう
甲府に
いやでもね、
そうでも、うん、私と移住相談した時は東京にいたんですよ、彼女。
そうですね、ちょっと待ってください、はい、どういうことですかそれは、
うん、
東京に、住んでいた時に甲府に遊びに来ていて、うん、でそれで甲府いいなと思っていたところで、なんかちょっと移住相談あるなっていうのをたまたまネットで見つけて、それで有楽町に行って、移住相談にの窓口に行ったっていう感じですね。
そうなんですね。もともと、ごめんなさい、お仕事何されてたか聞いていいですか。
あ、はい、もともとは看護師をしてました。
看護師のお仕事で福岡にもいらっしゃったし、はい、東京にもいらっしゃった。
そうですね、地域居住みたいな感じで、向こうにもいて、あ、九州にもいて、東京にもいて、で遊びにお金が貯まったら海外にも遊びに行って、ね、なんていう暮らしをしながら、はい、その中の一つに甲府もあったらしいんですよ。
そうですね、結構行ってました
。甲府に魅了されたきっかけって何だったんですか。初めはなんとなく、まあちょっと遊びに行ってみようかっていう旅行ですよね。
そうですね、はい、本当に東京からちょっとどこか郊外に行きたいなと思って、で、あ、行ったとこないから山梨、あ、じゃあ甲府だったらホテルもありそうだし行ってみるかなぐらいのつもりで最初は来ました。
行きました、はい、そしたら甲府が気に入った、はい、気に入ったポイントは何でしょう。
気に入ったポイントはもうたくさんあるんですけど、うん、まあ、カラッとした気候っていうのはやっぱりなかなか他日本の中だと、まあ、私は感じたことがなくて、海外に行くと特に私シドニーにオーストラリアにしばらくいたので、うん、そのカラッとした気候の快適さみたいなのってすごく印象に残っていて、それに近いものを甲府で感じたので。
そうなんですね。あ、確かに東京と比べたら湿度は低いかも、うん、盆地なのに
太陽がねピカッとくるから、
この照り方でしょうかね。
そう、照り方がそうかもしれないですね。日陰に入ったら涼しいでしょ
う。そうですね、
それがオーストラリアのその風土みたいな、あそこすごい乾燥してるところですからね、うん、そんなようなところにも合ってるかもね。
そうだ
ったんですね。さすがに東京とか福岡ってやっぱ海に面してるから、やっぱり 潮風は来るでしょうね、う
ん
う
ん、
多分
すごいなんか地理学者みたいな、
うん、ちょっとね今頭の中にいたらあ海あるじゃんと思って
そうだそうだそういうこともそれでもその有楽町東京の有楽町にある、
うんね、東京交通会館の、ね、あの
移住相談
そう移住相談で私がまた行ってる時に移住相談で、はい、お話をさせていただいて、うん、でなんか甲府の温泉に入ったり、うんまあ、居酒屋さんお気に入りの居酒屋さんがあるとか、うん、甲府でこういうことしたいんですなんて言ってお話をしてたんです。
あもうしたいことまで描いてらしたんですか、
う
ん、当時、
はい、そうですねまだ当時は、まあ、行けたらいいなと思っていて、まあ、実際どうなんだろうっていう感覚の中でとりあえず行って移住相談行ってみようかっていう感覚で行って、でも、まあうん、きっと決まってたんですよね、なんとなく行きたいっていう気持ちはあって、う
ん、その当時はごめんなさい、うん、ご結婚されてましたか。
結婚ではないんですけど、うん、あのパートナーがいて、うん、一緒にまあ甲府にも遊びに来てたので
お二人で、は
い、そうですね二人でまあ移りたいなって思っていて、でどのタイミングで行くかなとか、まあ、実際行けるかなっていういろんな状況をこうちょっと精査してたところで、で、まあ、あの春子さんに背中を押してもらったみたいな感覚ですかね。
それは何年前ですか。
それが、1年半経ったので、まあ、約2年前。そうですね。
じゃ住まれて1年半ですか、移住されて。
そうですね、う
ん、はい、じゃ実際引っ越ししました、移住しました、
はいはい、
でこれまでそれまでは旅行で来た来る時の甲府しか知らなかったと思うんです、はい、移り住んで、はい、新しく知った甲府っていうか、はい、どういう感想をお持ちですか。
あの一番思った以上に楽しいっていう感覚です ね。
何が楽しいですかどの部分が、
うん、あのそうですね、あの引っ越してそのこっちに来る前はあの甲府のことしか目に見えてなかったものが、はい、甲府を起点としてその周りに遊びに行くこともあれば、うん、甲府の中のことでその見えてなかったことがたくさん見えてきて、あの発見がたくさんあるっていうのはそのまたその初めての土地だからこその楽しさみたいなことがたくさんあって、そのそういう人と話すのも面白いですし、うんうん、
で発見しすぎちゃったから、うん、実は彼女は今あの面白い取り組みをやり始めたんですよ。
どのような取り組みをされてるんですか今井上さんは。
今年が甲府開府500年ということで、
はい、
そちらの方で企画提案事業というものをさせてもらっています。
で、はい、看護師さんは
看護師さんもやってたけど、はい、今はウェブ会社で働いて
すごい、お仕事の職種も変えられたんですね。
それでいながらその仕事とは別に、あの甲府市が2019年の今年開府500年を迎えるにあたって企画提案事業っていうのをやってて、で彼女が提案したのはその日常の生活の中で発見する甲府のシンボルを集めていこうっていう。
面白い
でしょ。でね、これねすごい、あ、移住者の目線なんだなって思ったんですけど、例えば、まあ、これ会社名は、まあ、言っていいかどうか分かんないですけど、例えば私たち甲府とか山梨に住んでる人はひらがなカタカナのおって書いてあるとスーパーだと思うんですよ。あるスーパーの会社の名前が看板になってて、そうするとスーパーだなって分かるけど、移住者の人はスーパーって書いてないとそのおが何だか分かんないし、
う
ん、
確かに
そうだったりとか、例えば甲府の首相だったりとか武田菱もそうだけど、うん、あのね、
うん、
こう武田家にまつわるそのシンボルっていうか家紋とかそういったものも要所要所で見かけると、うん、で屋号とかもそうだし、うん、家紋もそうだし、こう道とか歩いてるとこう彼女たちの目線にしてみれば新しいものとして映ってくる。だけどいろんなデザインがある。それをデザイン的な目線で集めてみようじゃないかっていうことをやり始めたんですよ。
井上さんが。
そう。
そうそう、普段住んでる方って当たり前にしすぎてるもんで気づきがないんですよね。
そうそうそう、もう全く私なんか何にも気づかないでいつも普通に過ごしてるけどでそれをせっかく開封500年だからってことで500個集める、
はい、あ、500、ね、ちなみにそのシンボル500でしたっけ、はい、いくつぐらい今集まってるんですか。
まだ集めている段階で、うん、500に絞り込むっていうイメージなんですね。
あ、たくさんあるから、はい、
そうなんです、
う
ん、
そうかそうかそうか、
はい、何万とある中で、うん、その中からその今後長くにわたって残したいものっていうのを選んでいく作業になるので、今本当にランダムにいろんな人と手分けして集めていくっていう途中にの段階ですね。
そうなんだ、マークって結構ね面白いですよね、う
ん、でも本当そのマークを見ればなんとなくその歴史もわかるし、古くからののれんもあったりとかするから、それを彼女たちが集めてアーカイブしてこれからのまた先に残していく、
うん、
今を切り取ることでまた甲府の歴史もわかるし、そして未来にもつなげるっていうことをやってってくれてるんだよね。で結構いろんな人がボランティアとかで入ってくれてるんだよね。
そうですね、あのデザインに興味があるっていう方も来ていただいてますし、うん、あとはその何か市民活動をやりたいとか、うん、あと地元だけれども甲府のことってあまり知らないかもみたいなことで、ちょっとそういうのを知るきっかけとして参加しましたなんていう方もいらっしゃって、あの皆さんそれぞれ年齢もバラバラで、うん、あと学生さんもちょっと入ってくれているので、うんうん、学生さんも含めてで今あのボランティア活動の方もスタートしてます。
そうですか、そういう、ね、あの伊野さんの活動も含めて通してですね、はい、山梨の方とも馴染みが深くなるじゃないですか、
うん、そうですね、それを狙い
知るよ、ね、いろんな人を知るってい う、だから移住してきてまだ誰も知らない中でやっぱり人との交流のきっかけだったりとか、その移住した土地を知るきっかけっていうのには、うん、もってこいなことをやりだしたなと思って、しかも自分たちでやりたいって、
すごいですよね、うん、ありがたいことですよね、
すごいありがたいなと思って楽しいね、うん、ことをやってて ね、
はい、私たちからするとこう学ばせてもらう身なので、まあ、あの何か分かりやすい形で皆さんと関われたらやっぱりそのこう馴染む速度も上がるかなっていう期待があって始めさせていただいたような感じです
ね。いや今日お話をお伺いしてね、あの実際住んでまだ1年半の中でもそういう活動、甲府のためになる活動もされてるっていうところがすごいんですけど、
ありがたいですよね。
ねえ、そうです、うん、本当にあのこの番組を聞いてくださっている方、うん、山梨県以外の方もたくさんいらっしゃるので、はい、ぜひともですねこれから甲府山梨へ一応考えている方に何かメッセージをお願いできないでしょうか。
はい、私自身がそうだったんですけど、あのぜひ甲府に足を運んで、あの自分がこう気に入る場所であるとかいろんなものを見つけて、あのあここが好きだなってまず感じてほしいなと思います、うん、でそれであのぜひ移住していただいて、あの気に入った町に住むっていうことってすごく楽しいっていうのを感じてほしいなと思います。私自身すごくやっぱり気に入ってるからこその楽しさというか、うん、やっぱり相性もあると思うので、うん、それを感じられるって幸せですね。
何春ちゃんそんな感じしてんですか。
ほら生まれ育ってる人はそこにずっと住んでね、気に入ってる気に入ってないじゃなくて育りいるけど、気に入った場所に住めるってすごくいいですよね。好きなもの集めができてるってことだもん ね、
そうですね、
ラッキーラッキーでハッピーハッピーって、はい、いろいろ大変なこともあるとは思いますけれども、はい、でもすごいいいなと思います。
そうですね、やっぱりその最初の一歩が必ずね、うん、すぐ踏み出せる人ばかりじゃないので、うん、こういう伊野さん含めて、うん、はるちゃんの声もあり、維持を考えていただけたらと思いますね、はい、
後ろからそっと支えます。
そうどんって押さない。
ちょっと
ちょっとだけね、わ、はい、かりました。ということで今週はですね、甲府へ移住してこられた伊野恵里さんをゲストにお迎えしてお送りしました。伊野さん、そして甲府コンシェルジュの奈良沙春子さん、
はい、
ありがとうございました。
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 さて甲府の暮らし方は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスしてみてください。甲府の暮らし方、来週もお楽しみに。 FM Fuji 78.6 and 83.0